西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、もう本当に暑いですねって声がひっくり返るような感じで、もうあかんっていう方も多いんではないかと思いますが、番組冒頭もうあかん状態にちょっとなってしまいました。機械もなんか放送もちょっともう夏バテってこの時期に言ってたらね、あとあとえらいことになるんではないかと思いますが、熱中症注意です。喉が渇く前に水分補給というわけでね、ちびちび飲みながら、といってもビールとかお酒はあかんみたいですよ。この水分補給にはお水など飲みながらこの放送お楽しみいただければと思います。さあ、奇数月の第3金曜は民族学研究者の西尾芳美さんの登場でございます。西尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
暑いのにお元気ですね。
はい、とりあえずもうね、家の中でも首にタオルを巻いてですねていうか、かつてあの職場でも結構首にタオルを巻いていたので、はあ、私退職する時の選別タオルでした、うん、
なるほど。
そうか、私はタオルかとか思いながら、はい、
でもあのお仕事柄ね、外でこういろいろと活動なさる、うん、フィールドワークとかが多かったりすると、
はいはい、あの、ね、収蔵庫で物を触ってる、うん、前ここでも放送したことありますけど、はい、あの西宮の漁具とかね、うんうんうん、ああいうのはもう収蔵庫で、当然ながら冷暖房ありませんから、はい、もうひたすら汗をかくという状況で、もうあの毎日長いタオルを首に巻きながら、はい、さすがにお客さん人がね、行ってはるあの1階 の, あの受付とかのところでは首にタオル巻いてられ、巻いてたあかんので一応あの収蔵庫とか下で作業してるときは首にタオル で,、うん、
はい、
であの上上がってくると肩にピッてタオルを引っ掛けてですね
いなせな感じで、
うん、はい、歩いておりました。
いやー、でも本当にそのね、温度差にもね、
はい、
体がなかなか慣れないし、
慣れないですね、
大変でございますが、うん、さあ、あの今年度西尾先生には、
はい、
あの西宮に伝承される民話や昔話について、
はい、
まあ、いろんな観点からご紹介いただいてるんですよね、
はいはい、
クソ暑いとかいう民話もあるのかなとか思ったりもするんですが、はい、今月は西宮の民話、騙し騙され、
はい、
うん、ということなんですが、はい、民話の中で活躍する生き物といえば、
はい、
まあ、タヌキとか、
はい、
キツネとか、
はい、その通りですね。
騙したり騙されたり、
はい、
まあ、楽しいかなというあの、まあ、観点もありつつ、ちょっと物悲しいというか、
はいはいはい、
かわいそうというのもあったり、ちょっと怖いやんみたいなのもあったり。
ありますあります。
ね、
はい。いろんなパターンがありますのでね。
今日はどんなお話が出てくるか楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、リスナーさんからね、もういただいていますよ。ホルルンさん、ありがとうございます。毎日本当に暑いです。もう本当に暑いしかないもんね。まず一言目はっていう感じ。
賛同します。
ベランダの自宅警備が日課の愛病も、やっぱり出てみると出るものの、暑いから帰ると追い立てずとも早々に帰還。猫ちゃんもね、そら暑いです。あとはエアコンの効いた部屋でへそ天で寝っ転がる家猫でございます。まあ、かわいいね、本当に。さて、今日は夏らしくて、ちょっと愉快なタイトル。西宮の民話、騙し騙されですね、
はい、
自然の豊かな西宮、山や川、そこに生きる動物たちにまつわる民話がたくさんありそうです。民話って楽しさもありますが、人への戒めのようなものも感じられますね。西尾先生のご登場、ワクワクで拝聴させていただきます。遅刻はなしでということで、今日はもうスタンバイ OK でしょうかね、
はい、
この時間、
はい、ありがとうございます。
ね、
ご期待に沿うようなお話ができるかな。
いやいやいや、
いや
今回もへーとかいうね、お話いっぱい出てくると思いますよ、
はい、
さあ、そして、ラジオネームガラモン2438号ことガラさんからもいただいております。 今晩の話は西宮の民話、騙し騙され。騙し騙されの民話というと、狐と狸ですよね、はい。そして西宮というと酒蔵。酒蔵×狐。酒蔵×狸。なんか民話ありそうですね。狐というと、今津の駅前にある桜大稲荷大明神のお話が有名でしょうか。でも、騙し騙されという話とはちょっと違うような気もします。タヌキというとどうしても大酒飲みのイメージがあるのですが、そんな民話があるのかな、ちょっとわからないけど、以上、タヌキバラと言われているからでしたということでいただきましたが、はい、まあね、いろんな動物登場してきますよね、はい、民話。
でも二人ともね、鋭すぎますというか、うん、タイトルわかりやすすぎたかな。
騙し騙されて、てっぺ狐とタヌキなりますかね。
なりますね。
いやー、でもまあね、あの民話っていうのをね、前回もあの、はい、いろいろとお話しいただきましたけど、民話って何なんだみたいなところが、ちょっとおさらいで今日はスタートしていただけますか。
はい、はい、はい。民話とはちょっと堅苦しい言い方をすると、うん、一般の人々の生活や文化に根ざした、物語で、民衆の中で自然に生まれてきて語り継がれてきたお話のことなんですけども、はい、まあ言ってみたら文字には残さない、残っていないけれども、あの代々の人たち、時代が変わってきても語り継いできたお話なんですね、うん、だからあのこう何でも教科書があるというふうに思いがちなんですけども、そうではなくて、もうその時代の、その時代の感性で、その時代の人が、語って、でそれを覚えて次の世代に語り継いでいるという、あの、まあ、民族学の世界で言えば、口承文芸とか、口頭伝承とかっていうふうに、うん、まあ、あの、人から人へという形で伝わってきたものなんですね。ですから、うん、あの、もちろん、古い時代でも、あの、室町とか江戸時代にですね、こう、いろんな、そのお話を書き留めた方もいらっしゃるんですね。
ほうほう。
で、あの、今で言ったら、あの、図書館に並んでるいろんな民話の本、子供向けの冊子もありますし、紙芝居とかね。で、皆さんよくご存知の、あの、民話の、あの、題材にした日本昔話っていうね、テレビ番組もありましたし、はい、いろんな、こう、記録媒体がありますから、非常にかつてよりはたくさんのお話っていうのは掘り起こされてるんですけれども、うん、あの古い時代にもそうした説話集っていうふうに、まあ、通称言われている、うん、あのまあ、その時代のこうちょっと知識のある人たちが、まあ、お話を書き留めた本っていうのはもちろんあります。
それは話口調で書き留められているわけですか。
いやいやいや、昔の方はね、こう今みたいな広告調ではよう書きあれので、うん、はい、あの、はい、かつてどこそこの罪人なんとかという沖縄住玉池里ってみたいな。
そう、結構硬い感じの文章で、はい、はい、
だからちょっとやっぱり額のある方が書き留めてるんですね。はい。で、どこそこの仏の孔徳によりますと、どうたらこうたらという、うん、まあそういう話が多いんですけれども、あの、書き留めてはいます。でも、はい、それとは関係なしで、世代を超えて繋がってきているお話が、もう今にも至っていますし、うん、で、民話っていうのは、その、どちらかというと家庭内で、要するに地域社会で、みんなが共通して知っているかって言ったら 100% そうではなくて、あの、それぞれの家庭とか、その地域社会でも限られたところだけでも伝わってたりするんですね。で、昔話で通称まあ言われるものはですね、かつては、一軒の家に多人数、要するに多世代のおじいちゃんおばあちゃん、まあそれこそひいおじいちゃんおばあちゃんの世代から孫まで3世代、4世代渡って住まいをしている。で、まあ昔の農家で言ったらいろりとかね、ありますから、そこでですね、家族が集まって、で、じいちゃんばあちゃん、上の世代がですね、こう孫をですね、傍らに置いて、うん、昔はな、こんなことがあってな、こうとかこうとかでな、で、こんな偉い目に遭うてな、でもな、大丈夫やったんやっていうように語り継いでいく。うん、で、子供たちは、うん、なるほど、なるほど、と思いながら、うん、その話を聞いて、また成長してですね、昔ばあちゃんからこんな話を聞いたんや、とはい、はい、いうふうにして伝えていくと、
うん。
で、あの、もちろんそれが上手な方もあるんですね。で、明治の頃から柳田国男が、まあ、溝角を、あの、組み立てていきますけれども、その初めの頃ですね、地域の方と一緒にですね、 それぞれの地域で伝承されているお話っていうのを掘り起こしていくんですね。
はい、
するとね、まあ、関東、まあ、東北の方でですね、すっごい、語り手というか、ものすごいおばあちゃんが見つかるんですね。一、うん、人で200話ぐらい。
すごい。
伝承して、まあもうそんな特殊ですよ。
すごいレパートリーですね。
うん、もうそれはもう全然特殊な、うんうん、方なんでしょうけれども、まさに、そういうストーリーテラーというか、いう方もいらっしゃって、で、そういう方たちの存在ももちろん忘れてはいけませんし、
うん、
で、時代によって価値観が変わっていきますから、それに合わせて話も当然変わっていきますので、
はい、
それは今も一緒なんですね。
うんうん、
今は、その本であるとか、いろんな記憶媒体ですね、活字になっていたりとか映像になっていたりとかして記録する手段がたくさんありますから、
はい、
かつてとは違うんですけれども、今現在もそうやって記録しながらですね、それをまた次の時代の人が見て、理解してっていうふうな、こう、その民話が伝わっていく過程ではあるんですが、ただちょっと昔よりは伝わり方が変わるかな今みたいなね、状況だと。で、記録することの良さというのは、まあもちろんその時点での、そういう話が伝わっていた記録っていうのはきちんと必要なんですけども、下手をするとですね、そこに書かれていることしか正解ではないって思っちゃうところがある。だから、紙に書いてある、要するに本になっていると、もうそれしかないと。だ日本中この話しか知らないみたいな。この桃太郎とか、カンナの話でも、日本中にこの話があって、全く同じことが語られていると思ってしまうところもあるんですが、実はね、ちょっと地方に行くと、同じ鬼退治の話でも桃太郎であったり、違う人であったりっていう、こう、話がね、地域によって展開していくんですね。だから、今というのは調べていくと大変奥深いところがありまして、で、後世の人が後世の言ってみた価値観でその話を分析するとちゃう話になるというね。
あ、そうか、
っていうようなところもちょっと怖いところもある。だから私のこう仕事っていうのは地域の歴史であるとか伝承ですね、いろんな地域の方にお話を聞いて記録化するっていうのも仕事だったんですけども、それはそれでやっぱりできるだけお聞きしたものをきちんと記録しようとするんですけども、どうしても価値観というか、感覚っていうのが混じり込んでしまうところがあるので、それが後世の人が見られたときに、教科書みたいに見られるっていうのはね、やっぱり記録するものにとってはちょっと怖い。を感じながら、やってたところもあるんですけども。でもまあ、そんなに縛られないで、もう本当に気楽に時代から時代へ伝わっていけば、民話なんていうのは、もうもちろんその、通り一辺倒ではなくて、その時代の価値観を映しながら、みんなが、なるほどとか、くすっとか、いうようなことが感じられたら、それが一番やと思いますので。
いろいろあっていいんですよね。
いろいろあっていいんだと思いますね。はい。だから今回のタイトルの、はい、まあ、騙し騙されにしても、はい、いや、この話、騙されてへんやんっていうのも、
ある。
ある。もちろん、それはあります。はい、で、たまさか西宮には、あんまりひどいことをしたら、常もたぬきもおれへんので
。そうだったんです
か。そうなんですね。
はい。
でも、まあ、民話の中で多いのは、やっぱり騙したり騙されたり、そんな話がですね。
うん、
で、それで、因果応報といいますか、悪いことしたたぬきやキツネがこれって懲らしめられるというね、そういうこともありますので、
はい、
まあ、基本の民話のベースを考えるときにはどうしても欠かせない存在ですので、今回、まあ、そういうちょっと面白タイトルをつけてお話しさせていただこうかなと思って、
は
い、しております。
まあ、キツネとタヌキだけじゃなくて他の動物だって出てくるんだよねとかって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思
います。そうですね、今回のテキストにしているのが、西宮ふるさと民話っていう、はい、冊子なんですね。こう教育委員会が平成2年にまとめて、さくら FM でもかつては朗読を教えてくださってると思うんですが、はい、その中にはですね、キツネとタヌキと、まあ、犬も出てきますし、
はい、
ヒヒですね、猿の怖いやつも出てきますし、
はい、
あとね、モグラとかね、
うん、
で、馬も出てくるし、
うん、
コイとかクモとかムカデとかも出てくるんですよ。
猫は？
猫出えへんのですよね。
なんでなん か。
あのね、民話総体を見ても猫に関わる民話って非常に少ないんですよ。
ほう、
ないわけではないです、
ええ、
あの猫もね化けるのでね、うん、
化け猫という、
は
い、ね、
はい、あの、はい、で姿をやつしてですね、うん、あの嫁いるって猫女房とかね、
お、
ね、猫婿入りとかね、ほうほう、あのそんな話も違う地域にはあるんですけども、うん、あの西宮に出てきはれへんのですね。
そうなんですか。
はい、だからおとなしいんやと思うんですけども。
なるほど。
はい、あのまあ、割と出てくるとしても少ない方やと思う。
うん、やっぱりもう圧倒的に
圧倒的にキツネタヌキが多いんですけど。
なるほど、
はい、あのね、多分ね、まあ、自然と触れ合う中での出てくる存在で、うん、まあ、あの相性が良かったというか、まあ、擬人化しやすかったんでしょうね、うん、話としてね、
うん、
あの地域違えばですね、キツネ同士がですね化け比べをして、
うん、
で、あのキツネ同士がメスキツネ同士が化け比べして、うん、で、あの親分になるボスになるあのメス、オスのキツネがいてて気を引こうとして、はい、化け比べしてっていう話が残ってたりとか、
はい、はい、
で化けて、尻尾で取ったとかねいうのもあるし、はい、で、あるところではその法事とか、うん、あの結婚式があって、うん、で参列したおじちゃんがですね、うん、お弁当もらって、
はい、
で機嫌よお酒も回ってるし家帰ろう思って、
うん、
でしたらなんか途中で川があると、あれあそこの家からうち帰るまで川あったっけと思いながら、その川を渡って、うん、あわわわわと溺れる状況になって、で、方法の手で家に帰った。
は
い、で、翌朝よう考えたら、あれあんなとこに川はなかったよな、うん。手に持ってた弁当どこ行ったんやって話になって、うん、あれは狐に化かされたんだろうと。
お弁当取られちゃったんだ。
取られたって
。はあ、なるほど。
はい、そういう、こう、面白い話もあります。うんうん、まあ、一種、その酔っ払ってそんな山道歩くなっていうね。
確かに。
戒めでもあるんですけども、非常にあの、こう、ちょっと不思議な話を、うん、そういうあの生き物の存在にね、託してね、うん、語っている民話っていうのもありますので、うん、はい。だから近しかったやと思いますね。
なるほどね。う
ん、だから地域的な特色が出ると思います。だから今回の、あの、ちょっとご紹介しよう二つも、うん、あの、西宮の、まあ、あの、タヌキのお話があるんですけども、で、あの、タヌキの仕返しっていうタイトルで、さっき、うん、あの、言った本の中に出てくるんですね。あの、ちょうど宿川の上流の方でね、タヌキが水飲みに来てるところを、見つけた若い衆がですね、あの、こう、おちょくるというか、
うん、
はい、蹴飛ばして、
で、
あの、して、まあ、とっ捕まえてですね、狸汁にして食っちゃったって。
うん、結構残酷な話ですね。う
ん、なんですけどね、
うんうん。
で、しばらくしたら、その若者の家がですね、火事になったりだとか、
うん、
こうしてですね、まあ、なんで急に火事になったんやろうと思って、占ってくれるようなね、人のところに行ったら、うん、それはね、お前が殺した狸汁の狸のせいや、っていう。
わっちゃ、
はい、っていう。で、あの、ごめんなさいして、祀ったっていうね、うん、話であるとか、で、
はい、
これも西宮ならではですね、シチュエーションが酒蔵なんで、
う
ん、あの、よその地域だと、あの、通じませんけど、西宮だからこそっていう話なんですけども、はい、やっぱりあの、浜脇とかの、あの、いや、今津の酒蔵にはね、
はい、
たぬきが通ってきてた。で、若者、まあ、あの、若い衆ですね。蔵人でも若い人たちは、あの、うん、まあ、あの、タヌキなんてピッて言ってやっちゃいますんで。で、はい、っていうか、まあ、あの、けつまずいて怪我をしたらタヌキやったっていうね。
う
はい。で、まあ、そのタヌキが仕返しに、あの、うん、怪我させたんちゃうかとかね。いうような、まあ、ちょっと不思議なことを、まあ、そのタヌキなんかに託して、
うん、
語ってるんですけども、まあ、うん、あの、騙したり騙されたりという、こう、人間と生き物の攻防戦みたいなのがね、
はい、
はい、こんなところに出てくるんではないかと思うんですね。
なるほどね。
はい。あの、そういう騙される、まあ、不思議なことを、あの、生き物の、まあ、自分らで説明しきれへんことをね、
うん、
生き物のせいにしてしまうっていうことは、あの、多々ありますし、逆に、まあ、あの騙される話ではないですけれども、あの こう生き物、その生き物のおかげで、恩恵を受けるっていう話もあって、で、西宮民はでも、まあ、高座岩というね、向こう側の上、ちょっと上流の方に不思議な岩があって、で、雨乞いするのにね、雨が降れへんから、で、そこで白い馬を、まあ、犠牲にして、まあ、生贄にしたらですね、岩を汚すと雨が降るっていうような、生き物がそういう、こう、恩恵をもたらしてくれるっていう場合もありますので、まあ、単に騙されてるだけじゃないんですけどね。はい。でも、まあ、そうやって、暮らしの中でいろんな関わりがあることによって、豊かな生活というか、心情的にね、暮らしは苦しくても、そういうたくさんの、生き物とともにこの暮らしがあるんだっていうことがね、伝わっていく話でありますし、まあ、一種の道徳教育だったりもしますからね。
だから騙したり騙されたりね、ちょっと傷つけちゃったりした時はちゃんと後でお祭りをして、
したりとかね、
ちゃんとなんかそういう祠作ったりとかっていうこともしてるんですよね。
はい、そうなんです、
人間が。
はい、
はい、
やっぱりね、語られると怖い。てか、まあ、そういうのを教えてくれる人もね、昔は占いとかね、その竹の竹てる人もあったみたいなので、こういう話の場合はちゃんと祀った方がいいよっていうようなね、まあ、今ではこう非科学的だということで、はい、まあ、そんなね、採用されないところもあるんでしょうけど、
でもそういうちょっとスピリチュアル系のね、ところの思いっていうのは今もね、持ってらっしゃる方も ね、感じてらっしゃる方もきっとたくさんいらっしゃると思うし、
はい、かつてはね結構、いらっしゃったみたいで、まあ、そういう不思議な部分であるとか、子供の名前をつけるときに、ね、占ってもらいに行ったりとかいうこともあったみたいですけども、やっぱりそういう人たちもその地域の中では必要な存在だったので、不思議なことを紐解いてくれるっていう、はい、ところがあったんじゃないかと思います、
ね、だからその地域、その時代、いろんなところでその生きてることがね、すごいこういろんなミックスされてお話として
ずっと、残ってるんですね、
伝承されてきてるっていう、
丁寧にやっぱりその伝わってる民話を分析してやると、その地域の暮らしのありようが見えてくる、だから西宮はやはり酒蔵とかを舞台にした話が、しっかりあるということですね。
そうですね、はい、じゃあその酒蔵の話は、お知らせの後、たっぷり伺いたいと思います、
ありがとうございます、
今日の西宮再発見は、民族学研究者の西尾よしみさんをお迎えして、西宮の民話、騙し、騙されということでお話を伺っています。前半はね、もうタヌキの仕返し、
はい、そうですね。それにちょっとドジなタヌキというか、かわいそうなタヌキというか、
酒蔵のタヌキっていうのもお話しいただいたんですが、はい、ね、やっぱりタヌキと、もう、一方では狐が、はい、っていうことで、
そうですね、民話の中ではやっぱり登場してくる割合が大変高くてですね、辞書の中にも生き物が登場する話はたくさん出てくるんですけども、やっぱりかなり狐とタヌキっていうのはね、登場回数が多いっていうか頻度が高いですね。
おで、しかも漫画日本昔話に、その西宮の民話が、そのまま取り上げられてるのがあって。
もうね、ありますね。これ、ちょっと丁寧にご説明しようと思うんですが、今津のですね、桜王という、桜ですね、それに大きなおじいさんの話なので、桜王という、このお話なんですけれども、桜大明神という、名前でですね、後祀られているっていう、それの曰くを、解説しているとか説明している話なんですね。で、こう、今津の酒蔵、もうまさにそうですね、西宮だからこそなんですが、酒蔵に訪ねてくるおじいさんがいてと。で、大変囲碁が上手でですね、で、こう、蔵人たちとですね、いろんな土地の話をしながら、囲碁を打つと。で、そのおじいさんたちも人気だったので、毎日のように、来たと。で、おじいさんなので、桜の翁ということで、名前をつけて、交流っていうか、お付き合いをしていたんです。で、お話をして、囲碁を打って帰るときに、お酒をちょっと一杯、酒蔵ですからね。
売るほどありますから。
そうです。まさに。で、ちょっと一杯いただいてですね、帰っていた。で、それが何日か続いていった、ある夜ですね、つい、 帰ろうとしたその翁がですね、ふとあの帰り道、酒蔵の隅に目をやるとですね、うん、あの仕掛けてあったネズミ捕りですね、うん、があの気になった、ね、うん、だったんですね、らしいんです、うん、で思う間もなくバチンと音がしてですね、うん、そのネズミ捕りが跳ね、はぜる音がしたんですね、うん、で蔵人たちは何やネズミかと思ってしたんだけども、あのその瞬間その翁の姿も見えんようになったと、
うん、
どないなったんやということで、してたらですね、翌日ネズミ捕りにですね足を挟まれた狐がね、
うん、
仕込み樽の中、仕込み桶の中でね息を絶えとったっていうんですね。でその翁が帰るとき、あのパチンの音、うん、仕掛けてあったネズミ捕り、
うん、
で、それをあの知ったくでですね、まあ、あのどうも本性は狐で、で、うん、どうやらそのいっぱい、まあ、機嫌良くなってちょっと気が緩んだんでしょうね、
うん、
で、狐の本性が出てしまって、
うん、
で、ネズミ捕りに足を挟まれてですね、目がくらんでですね、うん、挟まれてしまった、ね、命を落とすことになったので、
うん、
で、狐なんですけれども、やっぱりそのままではかわいそう、みんなでね、あの仲良くしてたのに、かわいそうやからということで、桜の大明神としてね、お祭りすることになったというね、もう心優しき民話なんですけれども、
うん
うん、あの、こう、シチュエーション、あの、全国にあるんです。あの、そういう人と、こう、お酒を飲み交わして、まあ、酒蔵とは限りませんけれども、よく訪ねてくる翁なとその年寄りとその家の長老とがですね、あの囲碁や将棋指したりとかそんなしながら仲良くしてたんだけれども、
うん、
ある時何かの拍子で本性出てが現れてしまってっていう方法の手で逃げてったとかね、
うん、
あのその後狩人にあの撃たれてしまったとか、うん、っていうような話って、同じ、まあ、パターンの話は各地にあるんですね、
うん、
でもちゃんと酒蔵でかつ今津でっていうあの西宮の話ですとしてね、
うん、
やっぱりきちんと整って残っていますので、
はい、
もう典型的なあの西宮の民話の中に入ってくると思います。
じゃあこのお話で西宮のそのね、うん、ストーリーがもう日本全国に、
はい、そうですね、
広まったということになるわけですね、
はい、そうですね、
漫画日本昔話、はい、ぜひまたね、はい、あの機会があれば見ていただきたい、
見ていただきたいですね、
はい、
だからもうまさにあの最初の方からね、うん、言っていました、あの日々の人々の暮らしの中で、
うん、
やっぱりあの自然と付き合っているあのいろんなあの生き物とのですね、
うん、
あの関わりっていうのが、まあ、あの今回はあの狐の本性を表したがゆえにね、
うん、
あの死ぬことになってしまいましたけれども、
はい、
あのそこらあたりをあのかわいそうと思ってちゃんと祀ってあげるっていうのがね、
うん、
あの優しさというか人の暮らしの優しさやと思います、うん、
なるほどね、はい、桜大明神というお話でございます。
はい、はいはい、ぜひぜひ探していただければあのいいと思います ね、
うん、そうですね、
ここをきっかけにしてですね、うん、西宮の民話、まあ、引いては全国にいろんな民話がありますので、
はい、
何かを知っていただくきっかけになったら嬉しいですね。
本当にそうですよね、うんうん、さて、タヌキ、キツネときました、はいはい、他にも動物絡みのそういういろんなエピソードが
ありますね。
民話の中には。
はい、たくさんありますね。
はい。
で、西宮はこう、騙し、騙されじゃなくって、
うん、
言葉を変えれば、まあ、どっちかというと、助けられっていうのもあったりするんですね。
お、助けられ。助けられ。
動物に。生き物に助けられっていうのがあって、
はいはい、うん、
で、これ、西宮神社の森の奥に、まあ、獣が住み着いてですね、
はい、
まあ、こう村を荒らしたりとかして困っていたと、
うん、
でこれ犬塚っていうねあのタイトルのついた民話なんですけども、
はい、
で、田畑荒らされたりするので、
うん、
で、まあ、村人が困ってですね、
うん、
で強いという評判の、犬をですねまあ連れてきて退治するんですが、まあ、そういう悪い人たちに対してですね、てか、いたずらをするので、なんとか収まってもらおうと思って、まあ、言ってみたら、人見悟空みたいなね、
う
はい、捧げ物をするんですね、うん、でそのやっぱり自分の娘を人見ごくに出さんとあかんというのはやっぱり辛いことですから、うん、でなんとかその、退治をしたいということで、村人たちがですね知恵を出してお金を出してで四国に住む、ひょうたんという強い犬をですね連れてきて、はい、でお願いをしてその悪いものをやっつけると、うん、で無事やっつけた。でもう、うん、でもひょうたんも死んでしまったのでちゃんと塚を、ま、で埋めてお祭りをして、うん、はい、でみんなで弔って、うん、感謝をしたっていうね、そんな話恩を受けたっていうことに対して、うん、ちゃんと手厚く葬るということで、地域の方が恩に報いるという、そうしたお話もあるので助けられる場合もあるんですけども、
うん、まあね犬っていうのは、うん、はい、今もねずっとそのなんか、はい、コンパニオンアニマルですよね。
そうです、そうです、
もう身近にいる、はい、ね、はい、ペットとしても随分たくさん、ね、はい、飼ってらっしゃる方も多い動物ですから、
はいはい、こういうねやっぱりね犬がこう魔物的なものをね、うん、やっつけるっていう話は西宮だけではなくて、はい、ちょっとシチュエーションは違いますけども、長野県とかいうは、うん、にもやっぱりありますしね、はい、だからやっぱこの、身近な存在やったんでしょうね、うん、ちょっとここが猫でないのが残念なんですけどね。
そうですよね、今やね、うん、猫の方がなんか身近なって思ってらっしゃる方多いかと思うんですけど、
はい、
うーん、
恩を受けるというのはやっぱありますし、はい、でちょっと変わったとこでは、うん、こうムカデがですね、
ムカデ
出てくる話も、西宮にはあったりしますので、で、こう、ちょっと貧乏な人が、そのムカデの、言うことを聞いて、してると、なんか、どんどん金持ちになったっていうね、はい、っていうのもあったりだとか、うん、で、雲なんかも出てくるんですね。雲って、どうしてもね、糸を、するので、はい、嫌だなって思う人もあるんですけども、まあ、その蜘蛛が作る糸を頼りにですね、行くと、良いことがある。例えば西宮の場合やったら、中野二本松っていう、まあ、タイトルの民話なんですけれども、その中にですね、任西上人という、まあ、有馬温泉をね、
はい、
開発していくお坊さんが、まあ、道に迷って、その方向へ行こうとしたときに、古い温泉なので、そちらの方へ行こうとしたときに、道に迷って、で、雲が導いてくれて、で、たどり着いたっていうね、お話もあったりしますので、うん、もうそれぞれの地域で、いろんな生き物たちが、やってます。で、その地域の歴史の中にですね、前回の西宮神社の神さんがね、お尻つねられる、はい、楽しい話もありますし、
はい、
はい、悲しい話とか、さっきの犬塚とかでしたらね、やっぱり人見悟空にされてしまったっていうのもありますので、まあそうした、昔の、伝承ですね、が、細かくしていくと、その時代のやっぱり信仰であるとか、
うん、
ある仏様のご加護ですね、
はい、
お地蔵さんが子供を救ってくれるとかね、そんな話が民話の中にきっちり入ってきていますので、
はい、
はい、また分析してみると面白いんではないかなというふうに思います。
なるほど。ね、どんな動物が登場してくるかということで、はい、いろいろさっき紹介していただきましたけど、
はい、
鯉とか、亀とか、蛇とか、
はい、
蜂とか、そんなのが出てくるんですね。
はい。そうですね。亀はね、面白いのがあって、うん、まあ、もちろん、いたずらをしたりとかもするんですけども、はい、ある地域のお話で、うん、竜神域に住んでいた竜が、天に帰ると、
はあ。うん。
で、その尻尾にですね、亀が噛みつくんですね。
うん。
自分も天に登ろうと思ったのか。ほんで、なんか尻尾は痛いなと、竜が思って、うん、で、そしたら亀が食いついて、ついてくると。
はい。
で、これは難儀やと思って、うん、で、その亀に、これ何そるんや、みたいな感じで語りかけたら、つい亀が返事してですね、口開けたって。で、落っこちてですね、はい、だから、落っこちたところに大きな石があって、
はい、
で、甲羅をしたたかに打ちつけたので、
うん、
亀の甲羅にひび入った。
あ、それまではつやったんですか、亀は。
らしいです。
はい。はい、
で、うん、そこの落ちた峠を亀割り峠というね、そんなね、面白い話もあったりするんですけども。 はい、ついうっかり口開けたらって。
なるほど。竜も賢いですね。
はい。まあ、痛かったけどね、あの、きっとね、尻尾噛みつかれ、あの、噛め噛まれたら、尖ってますので痛いですかね。
歯がね、
歯がね、鋭いってきますんでね。はい。
でも本当にあの、不思議な、あの、なんか、そういうポピュラーなね、うん、はい、あの、タヌキとかキツネだけじゃなくて、うん、いろんな動物が本当に民話の中には登場してくるんですね。
はい。
いや、モグラとか、ヒヒ。ヒヒっていうのがね、はい、ちょっと、あれは想像上の。
まあ、あの、想像上に近いですね。マントヒヒとか私たちはやっぱり言いますけども、はいはいはい、赤い顔した症状っていう、あの、酒飲みの、
酒を、
はい、あの、猿さんがありますけども、やはり、あの、こう、猿なんだけど、凶暴な猿のことを、はい、まあ、そういうふうにヒヒという名称で読んだりするんですが、これも、実はあの、西宮にも出没しておりましてですね、あの、困ったことがあったんです。
うん、
はい。これはあの次回ヒーローさんが出てきてですね、はあ、あの犬塚みたいにひょうたんというワンコさん、犬がやってくれるんではないんですけども、うん、あのちゃんとヒーローが出てきてですね、退治してくれますので。
ヒヒ退治のお話ですか、
はい、次は。その次はまたその、退治されるのはヒヒですけども、うん、退治する人の話ですね。
おー、
うん。をご紹介したいと思います。
次回はヒーロー登場。
はい。
ということなんですね。そのいろんなまあ力関係などもありつつ、
はい、
でもすごくこうなんか共存共栄じゃないですけど、はい、なんかよく生きてたそういう時代のお話っていうのはなんかほっこりしますよね。楽しいですね。
ほっこりしますね。
うん。
で、まあその中に、あの、いたずらしたらね、
はい、
あかんよ。とかね、うん、あの、先ほども言いましたね、いろりばたで、おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんが、こう、孫に語りときに、やっぱり、あの、そうやって教える、諭すっていうかね、
うん、
のが織り込まれていきますので、
はい、
あの、こう、いろんな教訓話であるとか、なんか入っていきますから、
うん、
あの、大変、貴重な生きた教科書やとは思うんですけどもね。
いや、だからそれだけこう、まあ、身近に動物とかとの生活もありつつの、
はい、
なんかそのかつての、なんかそういう、なんか暮らしみたいなのが垣間見えてきて面白いですね。
面白いですね。はい、
今やったらあの、熊も問題になってますけど、熊はあんまり登場しないんですか？
出てきますよ。あの、金太郎さん。
そうか、あれはそれこそ熊大事の話ですもんね。
いや、熊は大事しません。
熊は、あ、仲間なんだ。
そうそうそう、そう一緒に、あの、相撲を取りますので。
そうか、そうか。
熊は退治はされません。金太郎さんは鬼を退治しますけど。
そうか、そう。もう話ごちゃごちゃになってますけど。はい。
はい。あの、うん、なので、あの、勇ましいね、うん、子供に育つようにということで、
はい。
あの、子供の頃から力持ちやって、後に、あの、主天童子っていうね、鬼、はい、都を荒らす鬼を退治するその源頼光という方に仕えていく、うん、あの坂田兼時という方の、まあ、あの子供の頃の逸話なんですけども、
うん、
で、子供の頃から力持ちだって、うん、あの熊とも相撲を取ってた、
あ、
でそういう元気な子に育ってほしいということで五月人形の中にあの金太郎さんと、
はい、
であの熊が相撲を取ってる、
うんうん、
そういう人形があったりするんです。
そういう熊やったらええんですけどね。
今ちょっと困りますね。
共栄したいもんですよね。ね。というわけで今日はね、西尾先生に、騙し、騙されという西宮の民話をご紹介いただいたんですが、うん、次回は奇数月の第3金曜ですので、はい、先生の登場は9月の18日になります。
はい、
で、テーマがさっきお話しいただいた西宮の民話、ヒーロー登場。
はい。
どんなヒーローが出てくるんでしょうか。
はい、いろいろね、やっぱり基本ヒーローなので、
うん、
あの助けてくれる話です。
ああ、なんかお坊さんとか、
はい、
人のために尽力した方たち、
はいは
い、いろんな方が、
はい、あると思いますので
登場してくるんですね。
はい、
というわけで、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、あの西尾先生へのメッセージもお待ちしています。
はい、
そして、第4金曜はゲストティーチャーを迎えして西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。来週7月の24日は元西宮市立西宮東高等学校の校長足立俊樹さんをお迎えして幻のクラ楽園温泉と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに、はい、ということでね、楽園温泉、
はい、かつてね ありましたね。西宮暗く上がっていくとホテルがあったりとかね、
はい
はい、しましたのでね。
幻なんでしょうか、
どうなんでしょうか、
現代に蘇ることができるんでしょうか。なんかね、子供ワクワクの西宮ストーリーですよね、はい、
ですね、
はい、ということで楽しみにしていただきたいと思います。というわけで今日は民族学研究者の西尾よしみさんにいろいろ話を伺いました。騙し騙されて、騙す方がいいやろか騙されてる方がいいやろかとかどうなんですかね。
どうなんでしょうね、うんうん、でもあんまりひどい話は西宮になかったと、うん、いうことでよかったよかったと
といううまくオチがついたところで、西尾先生どうもありがとうございました。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。